皆さん、おはようございます。新型コロナウイルス感染拡大の勢いが止まりません。大変残念ではありますが、本日から再度教会堂に集まっての礼拝という形は休止することになりました。まずは本日と次週の2回に限ってということではありますけども、また来週の状況次第ではさらなる延長がないとは言い切れません。せっかく集まっての礼拝を再開できたばかりであったのに、大変残念でなりませんが、こういう時だからこそ私たちは一旦主の前に静まって御言葉に聞き、また互いのために祈り合い愛し合う関係性をこそ密にしていきたいと思います。どうか皆さんもくれぐれもお体には気をつけてください。私も気をつけたいと思います。さて、先週から GoTo トラベルキャンペーンなるものがスタートいたしました。このキャンペーンをめぐっては様々なことが言われていますけども、今朝はこのトラベルということに関連しまして、個人的な話で大変恐縮なのですが、私の子供の頃の思い出を一つ分かちさせていただきたいと思います。私は家庭の事情なんかもありまして、いわゆる家族旅行というものには行ったことがございません。ただその代わり、父が釣り好きだったということもありまして、子供の頃はよく父に連れられて海釣りに出かけていたんですね。私の実家は幸いクリスチャンホームでしたから、日曜日は家族で教会に行っていたわけですけども、土曜日や祝日になりますと、夜中のうちに車で1、2時間かけて海に、まあ、主に港なんですが出かけていきまして、早朝から釣りをするわけなんですね。それは子供ながらにとても楽しくワクワクする経験でした。ただそんな中、名前は申し上げませんが、ある地名の海に行きますと、必ずちょっとしたトラブルといいますか、ハプニングが起こるということがあったんです。その場所の港には沖へと大きく突き出た防波堤がありまして、釣り愛好家の中では大物が釣れるスポットとして有名だったようです。ですが大変危険な場所でもありまして、過去には大きな波にさらわれて何十人という人が命を落とされている場所でもあったのです。ですからもちろん私たちは決してそこに入って釣りをしたことはありませんでしたけども、その場所に近づきますと、なんとなく胸騒ぎがすると言いますか、子供ながらになんだか気味の悪い思いをしたと同時に、こんなことがあったんですね。ある時は釣り竿にしっかりと固定されていたはずの糸を巻くためのリールがですね、ごそっと外れて海に落ちてしまったり、またある時は満タンにしてあったはずの車のガソリンが走行中、もう見る見るうちに急激な速さで減ってしまいまして、ガス欠しそうになったり、ちょっとにわかには信じがたい奇妙な現象が立て続けに起こるということがあったんです。結局その理由ははっきりとは分からなかったんですけども、当時小学生だった私は教会学校に通っていましたから、これはサタン、悪霊の仕業に違いないと思った次第なんですね。ですからその場所に釣りに行く際は入念に祈ってから出かけるようになったと同時に、車のダッシュボードに聖書を置いて悪霊を追い払おうと考えたわけなんですね。まあ一種のお守り的な感覚で聖書を利用しようとしたんです。しかしすぐに聖書をお守りのように使うのは間違っていると父に叱られまして、それは即座にやめました。その代わり、目には見えないけども全知全能であられる神様に祈って委ねるということを学ぶ経験となったのでした。つい私たちは目に見えるものにすがりたくなってしまう弱さを持っています。でも私たちの信じる神様は目に見える物質的な存在ではないんですよね。そのことは聖書の時代のイスラエルの民も よく理解していたはずなのですが、そんな彼らですらしばしば目に見えるものにすがるという過ちを繰り返していたのでした。今朝ご一緒に見てまいります聖書の場面には、まさに目に見えるものにすがり大きな失敗を経験することになったイスラエルの民の姿が登場します。第一サムエル記4章にはペリシテ人との戦いで大敗を喫してしまったこと、そしてイスラエルの民にとってはすこぶる大切な契約の箱を奪われるという大事件が記されています。さらにはあの祭司エリの2人の息子たちが死に、その後を追うようにエリ自身も無残な最後を迎えるという大変暗い話が続くんですね。一体どうしてこんなことになってしまったのか。それはこれまですでに見てきましたようにエリの罪ゆえの結果であり、第一サムエル2章と3章で予言されていたことの成就としてこの4章の出来事があるわけなんですね。今朝はその中の前半部分である1節から11節までの箇所から、私たちの立ち返るべきところというテーマでご一緒に御言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。今朝の箇所には随分とカタカナの名称が多く登場します。ですのでちょっと読みにくかったのではないかと思いますが、こちらの地図も合わせてご覧いただきながら、今朝の一節で言われている場所をご確認いただけたらと思います。ちょうど丸で囲ってあるのが今朝の舞台ですけども、まずエベンエゼルという場所にイスラエル人、アフェクという場所にペリシテ人がそれぞれ陣地を構えていました。そしていざ戦いが始まってみると、イスラエルは戦いの初日に、なんと約4000人もの仲間を失うというボロ負けをしてしまったというのです。きっとこの敗北はイスラエルにとってもよほど想定外だったのでしょう。今朝の3節には大変驚いた様子で話すイスラエルの長老たちの言葉が記されています。3節の鍵括弧の最初の一文をお読みいたします。なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったのだろう。いかにも神の民イスラエルらしい信仰的な反応をここに見ることができます。普通ならなぜ負けたんだろうと言いそうなところを、なぜ主は撃ったのだろうと言うんですね。この出来事を信仰上の問題として捉えているのは、さすがは長老といった印象を受けるのではないでしょうか。ところが次の発言を見ますと、実際にはそれが必ずしも信仰的な姿勢から出てきた言葉ではなかったことがわかるのです。鍵括弧の残りの部分をお読みいたします。白から主の契約の箱を我々のところに持ってこよう、そうすればそれが我々の真ん中に来て我々を敵の手から救おう。あろうことかこの時の長老たちは、主がイスラエルを撃たれた理由、その原因を真剣に考え、反省し、神に立ち返るということをしないで、手っ取り早く勝つ方法を考えたのでした。繰り返しになりますが、この日、イスラエルは約4000人もの仲間を失ったんです。それは、イスラエルの4000世帯が、わずか1日にして、父親を失い、夫を失ったということなのです。それはものすごく深刻な事態であり、本来ならば国を挙げて悲しみに暮れるべき非常事態であったのです。しかし彼らはその悲しみをちゃんと悲しむことをせず、なぜこれだけの戦死者を出すに至ったのか、その敗因を究明することもなく、手っ取り早く勝つ方法に目を向けたということなんですね。ここで彼らがこの戦いに勝つために目をつけた契約の箱について少し注目してみたいと思います。契約の箱は 神の臨在を象徴する大変重要なものでありました。ご承知の通り、神様の存在というのは目で見ることはできません。神様はこの世の目に見える物理的なものに縛られない永遠無限の存在であり、霊的な存在ですから目で見ることはできないんですね。ですが契約の箱はそんな目には見えない神様を、神様って本当にいるんだと身近に捉えることのできる手段だったのです。かつてイスラエルの民が荒野を放浪した時も、ヨルダン川を渡った時も、この契約の箱は民の先頭に立って進み、彼らを支えてきました。ですから彼らにとってはまさに奇跡を起こす特別な箱であったのです。また契約の箱にはその上に贖いの蓋と呼ばれる蓋がされていました。その蓋の両端にはケルビムが向かい合うように設置されていたんですね。ケルビムという呼び方は複数形でして、単数ですとケルブと言いますけども、これは神の臨在を示すいわば御使いのような存在であり、契約の箱を守る象徴的な役割を果たしていたと言われています。つまり今朝の4節では、ケルブミに座しておられる万軍の主の契約の箱とありますように、当時の彼らにとって契約の箱はこれさえあれば絶対大丈夫、そんな確信を持たせてくれる最強アイテムだったということなのです。でもここで彼らは3つの間違いを犯すことになります。その1つ目は、そもそも契約の箱はそんなに簡単に外に持ち出して良いものではなかったということです。この当時契約の箱はどこにあったのかと言いますと、それはシロの幕屋、しかも最も聖なる場所である至聖所に安置されていたのです。しかも至聖所には誰もがいつでも自由に出入りできたわけではなく、大祭司だけが年に一度だけ入ることの許された極めて神聖な場所であったのです。しかし彼らはそのことを完全に無視し、自分たちの都合でそれを持ち出したのでした。彼らの犯した二つ目の間違いは、契約の箱を偶像化したということです。彼らは契約の箱そのものにあたかも神が宿っていて特別な力があるかのように期待し、戦場に神を運ぶという発想でこの箱を扱ったわけなんですね。確かにかつて神様はこの箱の上でモーセに語り、この箱を通して素晴らしい御業を表してくださいました。しかし神様はこの世の物理的なものに縛られない永遠無限の存在であり、霊的な存在です。ですから箱の中に閉じ込められるような方ではないし、ましてやこの箱そのものが神様なのでもないのです。それはかつて小学生の頃の私が聖書そのものに何か特別な力があるかのように期待し利用しようとしたように、彼らは契約の箱を幸運のお守りとして利用し、箱の力で敵に勝利しようとする過ちを犯したのでした。彼らが犯した間違いの3つ目は、戦いに敗れたそもそもの原因と向き合い、神に立ち返るということをしなかったということです。この時の彼らに最も必要だったこと、それは心からの悔い改めだったのです。悔い改めとは心の転換です。目の前の問題やその他神様以外のあらゆるものに心の方位磁石が向いてしまっている状態、それを聖書では罪と呼びますけども、その罪に陥った状態から一旦立ち止まり、神様に心を向け直す、神に立ち返るということなのです。 戦いの初日にいきなり4000人もの仲間を失った彼らの心を支配していたのは、もしかすると悲しみ以上にとてつもない恐怖心と不安だったのかもしれません。それは、そこは戦場ですから、文字通り死と隣り合わせの危険な場所だったのです。しかも相手は宿敵ペリシテ人です。ペリシテ人とは、もともとギリシャのクレタから船で地中海を移動してきた海の民の一派だったと言われています。当初はエジプト上陸を試みますが、エジプトがそれを阻止したため北上し、 BC1200 年頃に地中海沿岸に上陸したようです。当時はまだ青銅の武器が主流であった時代に、彼らは鉄製の武器と戦車を持っていたといいますから、その力の差は歴然だったのです。聖書の中では獅子の時代からダビデの時代に至るまでイスラエルを苦しめ悩ませる、まさに宿敵だったんですね。ちなみにパレスチナという名称はペリシテから来ています。ペリシテの地というのがその語源だそうですけども、紀元135年、時のローマ皇帝ハドリアヌスがユダヤ民族からアイデンティティを奪うため、その時にはすでに1000年も前に滅亡していたペリシテ人の名を引用したのでした。それ以来この地域はパレスチナと呼ばれるようになった次第なんですね。このように後の時代に至るまで多大な影響力を持つことになる宿敵ペリシテ人との戦いが今朝の場面なのです。ですからイスラエルの長老たちがその脅威におののき、焦りから契約の箱さえあればとの考えに至ったのは理解できない話ではないんですよね。では果たしてこの後戦いの行方はどうなったのでしょうか。今朝の5節を見ますと、イスラエルの陣営に到着した契約の箱を前に全イスラエルは大歓声を上げたとあります。それは地がどよめくほどの大歓声だったと言いますから、彼らの期待と喜びがどれほどのものであったのかが伺えるのです。ではその光景を目にしたペリシテ人はどうしたのでしょうか。6節以降を見ますと、一旦は恐れ困惑しつつも、こうなったらもう死に物狂いで戦おうとイスラエル以上に闘志をむき出しにし、全力で戦いに臨んでいく姿が記されているのです。結果としてペリシテ人は大勝利を収め、対するイスラエルは前回とは比較にならないほどの壊滅的な大打撃を受ける結果となってしまったのでした。当初はペリシテ人に勝利するために持ち出された契約の箱でしたが、皮肉にもこの箱によって助けられたのはペリシテ人の方でありました。しかももっと悪いことに、契約の箱はペリシテ人に奪われ、エリの二人の息子も命を落とす結果となってしまったのです。ちなみにサムエル記には記録されていませんが、詩編78編やエレミア書などを見ますと、実はこの時の戦いによってシロにあった幕屋までもペリシテ人によって破壊された様子が推察されるんですね。ですから後に契約の箱がイスラエルに返還された際も、もともとあったシロの幕屋に戻ることがなかったのはそのためなのではないかと思われるのです。さてざっと今朝の場面を見てまいりましたけども、今朝は最後に一節冒頭の御言葉に注目してみたいと思うんですね。サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃とあります。ここで言われているサムエルの言葉というのは、紛れもなく主の御言葉のことを指しています。すなわち主の御言葉がイスラエル全土に渡った 全土に行き渡った頃の出来事として今朝の事件は勃発しているのです。サムエルの語った主の御言葉、その中にはすでに見てきましたあのエリの家に下される主の裁きのメッセージが含まれていたことは言うまでもありません。エリの二人の息子ホフニとピネハスは幕屋での礼拝を指導する立場にありながら、神に捧げるための捧げ物を横領し、私腹を肥やすという悪事を行っていたのでした。しかも父親であるエリはそのことを容認し、イスラエルの民もこの問題から目を背け、神の前に心から悔い改めることをしてこなかったのです。ですから、ペリシテ人との戦いの初日に4000人もの仲間を失う結果となったのは、あのサムエルが語っていた神の裁きの予兆であることは誰の目にも明らかだったのです。しかし、彼らはこの後に及んでもなお、この問題と真剣に向き合い、神の前に立ち返ることをしなかった。その結果、完全な形での神の裁きがなされることとなってしまったのです。ある意味で今朝の場面は、今に生きる私たちにとっては反面教師的に見ることができるのかもしれません。当時のイスラエルの民はペリシテ人の存在を通して、本当は神に立ち返るチャンスが与えられていたのでした。では、私たちにとってのペリシテ人とは一体何なのでしょうか。時に私たちを悩ませ、困らせ、苦しめるペリシテ人のような問題とは一体何なのでしょうか。それはもしかすると、今一番の問題としては、新型コロナウイルスという見方ができるのかもしれません。でも、もっと本質的な問題とは、私たちの内側に潜む罪の問題なのです。罪の本質は、神という的から外れ、自分勝手な思いや考えに生きることです。神の御心に聞き従うのではない、自分のお心に聞き従う生き方を優先してしまうことが罪の問題なのです。そんな罪の性質を私たちは持っています。ですから、今朝のイスラエルの民は自分の都合で契約の箱を持ち出し、最終的にはそれを置き去りにし、敵に奪われるという最悪の結末を招いてしまったのでした。本来彼らが真剣に向き合うべき敵とは目の前のペリシテ人だったのではなく、自分自身の心の在り方、信仰の姿勢だったのです。ペリシテ人という目の前の問題に自分のお心を優先する行動を取るのか、それともこの問題をも御手に収めておられる全知全能なる神様に目を向け、神の御心を祈り求める行動を取るのか、この心の在り方、信仰の姿勢が問われていたのです。では、私たちはどうでしょうか。今、私たちは新型コロナウイルスという問題によって、再度集まっての礼拝ができない事態にさせられてしまいました。そして今後この問題は長期化することが予想されているだけに、これは大変な問題なのだと思うのです。でも私たちはどんなに目の前の問題が大きくとも、その問題に目をとらわれてはいけないのです。この問題をも御手に収めておられる全知全能なる神様にこそ目を向け、静まって私こそ神であることを知れと語られる 主の御言葉にこそ耳を傾け、その御心を祈り求めていきたい。そうしていくときに、神様はこれまでとはまた違った視点で目の前の問題と向き合う上からの知恵を与えてくださることがあるのではないかと思うのです。今朝の最後11節には、あの契約の箱がペリシテ人に奪われてしまった様子が記されています。それはイスラエルにとって絶対にあってはならない、とてつもなく大きな悲劇を意味していました。でもこの後、契約の箱はちゃんとイスラエルに戻ってきます。このことは一体何を意味しているのでしょうか。契約の箱を置き去りにし、敵に奪われ、もてあそばれたのは、まさにイエス様の十字架を指し示しているのではないでしょうか。イエス・キリストを十字架に置き去りにし、敵の思うままにして葬ったのは、紛れもなく私たち一人一人なのです。私たちの内側に潜む罪がイエス様を十字架に追いやったのです。でもイエス様は死後三日目によみがえってくださいました。あの契約の箱がイスラエルに戻ってきたように、イエス様は死を打ち破って復活し、信じる私たちに永遠の命を賜ってくださったのです。この後、もし可能であるならば、ぜひ賛美歌239番をお開きください。そして特に4番の歌詞に注目していただきたいと思うのです。そこには、さまよう人々よ、立ち返って十字架の上におられるイエスを見なさい。イエス様はあなたのために流された血を滴る御手を広げて命を受けようと招いてくださるのだとあります。イエス様は私のために、あなたのために、その尊い命を捨ててくださいました。それは私たちが罪を裁かれ苦しめられるためなのではなくて、その苦しみから解放し救うため、さらには新しく主と共に生きる永遠の命を賜るためだったのです。イエス様は私たちに命を受けようとご自身を差し出してくださいました。であるなら私たちは目の前の問題にとらわれるのではなく、ちゃんと主の前に静まってイエス様にこそ目を向けたいと思うのです。私たちの立ち返るべきところ、それはイエス様の十字架です。ぜひ私たちは主の救いに預かったものとして、何度でも主の前に立ち返り、御言葉に養われて、主の御心に生きるものとなっていきたい。そしてこの素晴らしい命を賜ったものとして、今週も満面の笑顔を持って新しくその一歩を踏み出していこうではないでしょうか。どうもありがとうございました。